コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はあの巨大なサイトのある新しい機能が実装されましたので、これはね、結構影響を及ぼしそうなので、早速取り上げていきましょう。まずはホットトピック。
2025年3月7日、YouTube 公式ヘルプです。自動吹き替えでは、様々な言語に翻訳された音声トラックが生成され、世界中の視聴者が動画を視聴しやすくなります。
先週、ポッドキャストの視聴プラットフォームとして YouTube、Spotify、シェアをご報告しました。その YouTube なんですけども、いやーすごいですね。AI を使って自動で音声の吹き替えのトラックを収録するということなんですね。ですから、あなたの動画が海外から見られると、自動で音声の吹き替えとして英語の翻訳で再生されるということなんですね。ですから、海外の映画や海外ドラマを日本語吹き替えで見ているような形でその動画を見られるということになるんですよ。いや、これね、夢が広がりますよね。今でも字幕を自動翻訳という形で海外の字幕を日本語にするなんていうことは標準機能でできたんですけども、もういわゆる吹き替え音声としてもう自動でね、多言語に対応するということですから、これはね、また Spotify を大きく引き離しそうなトピックになりそうなんですよね。ただこの機能ですね、やはりシステムに大きな負荷がかかるんだか、全ての人にまだ開放されていません。私もですね、 YouTube チャンネルいくつか開設しているんですが、来たのはもう一個だけです。この番組のポッドキャストのチャンネルに実は通知が来たんですね。そして YouTube スタジオ管理画面の設定メニューを見ますと、そうありましたよ。投稿時に多言語の自動吹き替えをするというチェックがデフォルトでオンになっていました。そして手動で内容を確認するもチェックになっていましたので、もうこれはね、私気にせずもうチェックを外して、もうどんどんとね、翻訳してもらおうという形で設定をしました。いやー、これ楽しみです。今回私がアップロードするものから適用されると思うんですけども、ちょっと楽しみですね。そしてもともと YouTube ではタイトル部分を自動で英語や多言語に表示切り替えるという機能は実装しています。これは皆さんも YouTube に投稿している人は使えますので確認してみてください。各動画の字幕というところで言語を追加するメニューがあります。そこで例えば英語などを追加します。そしてポチッとその設定をクリックしますと、英語圏からアクセスしたら自動でその設定をした英語タイトルに切り替わると、翻訳ではなくて自分自身が設定でこの英語タイトルにする、この概要文にするというのを切り替える、そういう入力項目があるんですね。ですので、それと組み合わせればもう最強です。ですので、この機能をいち早く、まずは体験してみたいという方は、世界ナンバーワン YouTuber の呼び声高い Mr. Beast さん、この方の動画見てみてください。まあ、いわゆるバラエティ系の動画ですので、どなたでも楽しく見られる動画かと思います。まあ本当にね、大規模な予算を使ってド派手なバラエティをやっていますんで、ぜひ見てください。そしてそのミスタービーストさんの動画を見ますと、アニメのナルトの声優さんが吹き替えをした日本語のオーディオトラックが再生されます。ですからおそらくこんな感じに生成 AI の自動の音声が流れるんじゃないかなというふうに思います。いやー、これは楽しみですね。ですから私も今回動画を投稿してみたら、いろいろな言語から試してみたいと思います。そんな YouTube ですけども、広告なしの有料プランというものが登場するそうです。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月6日、ウェブメディア、ミュージックマンの記事です。Spotify、AI 生成のオーディオブック受け入れを拡大。イレブンラブズと提携。
冒頭 YouTube を紹介しましたが、今度は Spotify のニュースです。Spotify が生成 AI のナレーターを使ったオーディオブックの受け入れを拡大するということです。その背景として、生成 AI の、ボイスのスタートアップ、イレブンラブズと提携をしたということなんですね。いや、これでオーディオブック関連もほぼほぼ生成 AI ナレーターによるオーディオブック制作の裾野が広がっていくという感じです。確か Amazon も生成 AI ナレーターを使ったオーディオブックの制作を発表しています。Amazon 傘下の制作プロダクション、ワンダリーかな？そこが確か発表しています。 そして国内でもスタジオオトバンクという制作事業を発表しましたが、そこでもですね、生成 AI のスタートアップとなっているスタンドテクノロジーズと提携をして、生成 AI のナレーターのオーディオブックというものを制作発表していますので、オーディオブック界隈もいよいよ生成 AI によるオーディオブックというものが広がりを見せていきそうです。ということはですよ、一般のポッドキャストや様々なオーディオコンテンツで生成 AI ナレーターによるオーディオコンテンツが、まあだいぶこう耳馴染みしていくというか、自然に受け入れられていくような下地がどんどん広がっていくんじゃないかなということですよね。ただもう実際YouTube とかでね、生成 AI ナレーターのショート動画とか、いろんなものを多分もう一般の人も見慣れていると思うんですよね。そういう意味ではね、単に情報としての発信の、まあ、コンテンツは、生成 AI ナレーターがそのシェアを、まあ、広げていくんだろうな、ということが伺えます。今後どうなっていくんでしょうか？注目です。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、国内の新しいオフィスができたそうです。X などで、そのオフィスに行ってきましたというような投稿が発表されていました。いやー、ほんと綺麗なオフィスですね。で、そんな Spotify なんですけども、非常に年収が高いという噂が流れていまして、求人サイトなどの口コミを見てみました。いや、すごいですね、これ。ここまで年収かけてるのに、日本国内の事業をもう少し手こ入れしてよとか思うぐらいです。ある口コミでは年収が2200万、基本給が100万、賞与が700万、その他300万と。まあ、インセンティブ込みなんでしょうけども、それでもですね、破格の値段のように見えますよね。まあでも世界のトッププラットフォームというのは、ここまでして、まあ人材をね、獲得していく、そんな熾烈な争いをしているということが伺えますね。国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、アプリのトップ画面、ブラウザ版のトップページが変わりました。大きく変わったところとしましては、吉本の公式番組の露出が増えたところ、そして一般配信者の新着ライブ枠がなくなったというところです。アプリ版では画面上にあります稲妻マークをタップすれば一応新着ライブが見れることは見れるんですけども、PC ブラウザ版では残念ながら新着ライブの一覧をもう見ることはできなくなりました。ですのでこれからスタンド FM を始めようという方は、露出がかなり厳しいということになりそうです。ですので、どんどん人気配信者の方とコラボをすることをお勧めします。国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、声で見せる採用候補 PR プロデューサーを募集していました。世界的な流れが AI や AI ナレーターと言っている中で、あえてヒューマンなアナログなボイスにこだわるというところでしょうか。そして今週もですね、いわゆるボイシー離れに関する配信、MB さんなど、多くの方の配信がされていますので、一応リンクだけはニュースレターの方に掲載しておきます。また、西野さんなど有名配信者が他媒体に配信してといったリンクも見つけたものをリンクとして載せておきます。国内ライブ音声アプリです。ラジオトークなんですけども、今週は番組限定ギフト祭りが行われます。それからひな祭り杯が開催です。それからスプーン、ホワイトデーの推し活バトルイベントです。国内 IT 大手の DNA のボイスポコチャ。こちらはですね、レッドブルと提携をして、スクエアマグカップのプレゼント企画が行われます。音声 SNS のパラレル。こちらがですね、人気のお菓子のマロッシュというお菓子があるんですけども、そことコラボしたゲームの配信が行われます。国内、サイバーエージェントが運営する音楽サブスクのアワ、こちらでですね、松浦彩さん、後藤真希さん、藤本美貴さんなど、いわゆるハロプロの楽曲がついに配信開始ということですね。やっぱりこういうコンテンツがね、どんどん新しく追加されるということで、新規リスナーさんが集まって、そして音声配信の方にもね、興味を持たれると。いうサイクルにつながりますので、いやー、やっぱり相変わらずサイバーはね、安定した動きしてますね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年3月7日 RKB オンライン公式リリースです。ポッドキャストラボ福岡が福岡ポッドキャスター大決起集会。
今週はポッドキャストのリアルイベントの話題です。RKB 毎日放送と古典ラジオの樋口清則さんが立ち上げましたプロジェクトで音声配信で福岡を盛り上げよう というポッドキャストラボ福岡があるんですけども、そこがですね、福岡ポッドキャスター大決起集会というイベントを開催するそうです。4月19日16時からアフターザレインというイベント会場で行われます。参加費は3000円とのことなんですけども、募集人数がですね、先着順で30名となっていますので、これは多分速攻売れ切れることが予想されますので、興味ある人はすぐにチェックしましょう。そしてリアルイベントということでは、大阪でこんなイベントも行われます。ポッドキャストシンポジウム2025です。こちらはですね、国内ポッドキャストプラットフォームのリッスンがメディアスポンサーとなって行われるイベントです。出演が研究者連、こちらサイエントークのあの連さんですね。それから、ポッドキャストアワードも取られました、杉部さんなどなど、人気ポッドキャスターさんが8名出演するというイベントになっていまして、前売り券が3000円、そして配信も行われ、配信は2500円という有料イベントとなっております。人気ポッドキャスト番組のサイエントークは、ポッドキャストアワードにもね、現在ノミネートされていますので、本当勢いすごいですよね。そして杉部さん、リッスンとジョインしてから、本当にリッスンね、さまざまなイベントが行われるようになりまして、リッスンソフト面でもね、本当回ってきましたよね。こうしたリアルイベント、ポッドキャスト界隈の方から徐々に広がりを見せてきていますけども、他の音声媒体にも広がっていくんでしょうか、注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャスト番組解説が増えています。例えばですね、人気ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さん率いるポッドキャスト制作プロダクションのクロニクル、こちらがですね、新たな番組を立ち上げました。その名も、誰もやらないビジネスの作り方という番組です。パーソナリティはアパレルラボの CEO 桜堂渡さん、そして聞き手はですね、あの荻上チキさん、そして情報社会学者の塚越健二さんです。いやー、座組もすごいですよね。ほんとクロニクル勢いが倒れませんが、この番組もきっと人気が出ることでしょう。ぜひ皆さんチェックしてみてください。他にはですね、人気ポッドキャスト番組の特勤マッシュ。こちらの渋さんのメイコさんがポッドキャストを始めたそうで、X で宣伝をしていました。ファンの方は聞いてみてはいかがでしょうか。そして今週は YouTube などでビデオポッドキャストとも言えるようなトーク番組が配信されていました。例えばケンスーさんですね、実業家のケンスーさん、こちらですね、もうすでに何回か配信されているんですけども、チャンネル登録者数を着々と伸ばしています。それから古典ラジオの、深井さんがですね、ファミレス雑談番組トキトケトークというトーク番組を TVer で配信開始ということですね。いやー、ですからその動画としてのトーク番組、まだまだね、伸びしろありそうですよね。とにかく YouTube が圧倒的なユーザー数を誇っていますから、そうした動画向けのやっぱりトーク番組というのは、まだまだね、伸びそうな気はするんですよね。著名人の人たちが立ち上げるなどなど増えていくんでしょうか。注目です。オーディオコンテンツです。今週はですね、オトバンクの新しい動きがありました。制作スタジオとしての存在感を強めていくオトバンクですけども、VIE と、いう会社と組んで睡眠用の YouTube チャンネルを配信開始しました。こちらですね、実際一時ソースを当たっていました。するとですね、まあ、いわゆるビデオポッドキャストではなくて、あのオーディオコンテンツにオーディオのこう波形が動く、そんな映像あるじゃないですか。まあ、そういったものを組み合わせた、あの本当にオーディオの方に特化した睡眠用のオーディオコンテンツとなっています。もともとね、オーディオブックの制作実績がありますから、オトバンクの制作チームも本当ね、勢い止まりませんよね。あとは、オーディブルのおすすめ作品を紹介している記事がありましたね。そして、乙女ゲームで有名なボルテージという会社。こちらがですね、大人女子向けのシチュエーションボイスドラマ深夜残業を先行配信です。VTuber として人気の二次三次。こちらがですね、また新たな、ボイスドラマを発表です。出版とオーディオブックの話題は、定期的に出てきますけども、小学館。こちらがですね、オーディオブックの配信数、なんとすでにもう2000点を突破ということのリリースしていました。本屋大賞ノミネート作品など、数々の人気作品を安定的にオーディオブック配信して、そしてもうすでに2000点を突破しているということですね。私も最近、Kindle 書籍の出版プロデュースをしました。その時にですね、これ多分オーディオブック、ポッドキャストにするといいんじゃないかな、相性いいんじゃないかなというのは本当に作りながら思いました。確かに実際書籍をじっくり読むと、それから音だけでとにかく情報をじっくり取り入れると いう層って本当にシナジーありますよね。ですから今後もこうした出版と音声のマリアージュは広がっていくんだと思いますが、小学館もうこんなに配信してたんですね。ちょっとびっくりです。制作関連は今週は注目のガジェットは特になかったんですが、マイクで有名なあの手話、こちらがですね、グラミー賞受賞式の様々な音響技術を紹介する記事を公開していました。いやー、こんなところにも使われてるんだとかですね、非常に興味深い内容になってましたので、音響オーディオファンの方はぜひチェックしてみてください。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年3月7日、フォーブスジャパンの記事です。iTunes や Spotify などの音楽配信、11年連続でプラス成長。
今週は音声広告の話題ではなくて、いわゆるデータ調査に関する話題です。iTunes と Spotify などのいわゆる音楽配信、こちらのですね、市場がなんと11年連続でプラス成長だということなんですね。いやーびっくりですよね。特にこちらはですね、国内でのデータということですから、人口が減ってる中で成長してるんだというのは非常に驚きです。少し詳しく見ていきましょう。音楽配信の売上合計が1233億円、こちら前年比 106% です。音楽配信というのは、いわゆるストリーミング、そしてダウンロードというものを含めた数字なんですけども、まあ、ストリーミングの方が10倍、圧倒的なシェアとなっています。そして、いわゆるその CD とかパッケージも含めた全体の実績としましては、3285億円と、内訳としては、オーディオレコード、ストリーミング、音楽ビデオの順番のシェアとなっています。こう聞くと、あ、これは CD とか、いわゆるその円盤のシェアを配信、ストリーミングが奪って伸ばしてるんじゃないかと思われるかもしれませんが、いや、そうじゃないんですよ。音楽全体としてはなんかね、微増なんですよ。横ばいのように見えるんですけど、微増なんですね。ただ、その円盤などオーディオレコードがものすごく右肩下がりかというと、そうではないんですよ。なので、音楽全般がやっぱりね、増えてるっていう感じなんですよね。これね、非常に意外でした。そう考えますと、私もですね、今 SNS で自分のポッドキャストを宣伝していますけども、やっぱりね、Apple、YouTube、Spotify、3つをね、宣伝リンクとして貼りましたけども、やっぱり一番反応が良かったのは Spotify なんですよね。そう。だからやっぱり音楽を聴いて、Spotify を立ち上げて音楽を聴く、そのついでにこう、レコメンドされた、ポッドキャストに、まあ、目が行く、なんていう新規の獲得動線は、何気に強いなと思っていたんですが、データからもなんとなく腹落ちをしました。ですからシェアとして YouTube が強いという話題は先週お届けしましたけども、それでもね、なんだかんだやっぱり Spotify も、強いなと思いました。ですので、国内でポッドキャスト配信をするときには、まあやっぱり YouTube、Spotify、Apple という3つのプラットフォームは外せないなと。そしてまあそれに配信をするためにスタンド FM を使う、ラジオトークを使う、まあリスンを使うなどなどするといいんじゃないかなと思います。特にラジオトークやスタンド FM ではね、ライブ配信もね、できますから、非常に強力な配信プラットフォームになるんじゃないかなというふうには思います。ではどんどん行きましょう。今週は AI 周りや著作権周りでは気になるトピックはありませんでした。ですが、私知らなかったんですが、チューンコアジャパンという音楽配信ディストリビューター、音楽配信のプラットフォームあるじゃないですか。いわゆる TikTok とか YouTube とかに楽曲を配信するディストリビューターというね、配信プラットフォーム。その最大手、国内最大手がチューンコアジャパンなんですけども、そのチューンコアジャパンで今様々なサービスが立ち上がってるんですよね。知らなかったですね。例えば、YouTube である有名なアーティストの楽曲をそのまま使っちゃうと著作権違反になって収益がそのまま著作者の元に行くじゃないですか。で、なんとその収益分配をチューンコアジャパンで実は登録クリエイターと分配できるっていう制度が作られているそうです。正式名称はチューンコアクリエイターズという名称なんですけども、これ知らなかったですね。これ何がすごいかというと、YouTube で広告還元の審査が通っていない人ですから、例えばチャンネル登録者数が1000人未満の人も実は利用できるんですよ。具体的に言うと、例えばチャンネルを開設し始めたばっかりの YouTube チャンネルがあったとします。 ただ、チューンコアクリエイターズにクリエイター登録をする、そしてチューンコアジャパンの管理局で収益分配がされる楽曲をその動画で流す。そうすると、当然その著作権のアラートは出るんですけども、ただ収益分配がされている曲であれば、その広告収益がそのアーティスト、チューンコアジャパンに行くんですが、決められたパーセントが実は動画クリエイターにも振り込まれるんだそうです。いやーこれびっくりですね。私全然ノーマークでしたが、また新たなクリエイターエコノミーが始まってるなという息吹を感じました。いやーですから、一回このあたり、クリエイターエコノミー周りの様々なこう収益還元なども、ちょっと一回ね、まとめないといけないなと思いましたね。あと、今週、マーケティング界隈のトピックとしまして、興味深かったのがこちらです。小学館が新しい文芸の雑誌を立ち上げたんですよ。今ほら、雑誌って、コンビニとかでも売り場が減ってるとか、雑誌のサブスクとかで、なかなかこう、明るいニュースを聞かないことも多いと思うんですけども、ただ、小学館が立ち上げた、ゴートという文芸雑誌があるんですが、ここがですね、なんと、売り切れ続出ということなんですね。値段も手に取りやすい、リーズナブルな価格ということはあると思うんですけども、それでも、やっぱり紙で何か、文芸に触れたいという層が、一定層やっぱりいるんだな、ということと、あとはですね、ジャンルの壁を取り払った新たな取り組みがあると、いうことも要因となっているそうです。気になる方は、リンクの記事をぜひぜひ見てみてください。小学館というビッグネームではあるんですけども、コンテンツもね、まだまだやりようがあるんだなというところでは非常に興味深いです。今週もポッドキャスト界隈でね、非常にホットなニュースがたくさん飛び込んできましたが、また来週どんな動きがあるんでしょうか。音声配信界は本当カオスで楽しいですね。ぜひ皆さんも楽しんでいきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、そして、ニュースピックスでの音声配信界隈ニュースの解説、コメントなどを投稿しています。ぜひ、フォロー、登録、よろしくお願いします。我が家で定期的に作られる、骨抜き熟成サバの蒸し上げ、これが非常に大好きです。いや本当美味しいんですよ。最近の魚の骨抜き技術って本当進化してるじゃないですか。いやですからね、食べやすいし、しかもね、サバを単に蒸すだけなんですけど、本当ね、油が程よく抜けて身が締まって美味しいんですよ。ぜひ見つけたら蒸すというだけですので、ぜひ皆さんポン酢などで食べてみるのはいかがでしょうか。おすすめです。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。バイバイ。